レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは藤田積層株式会社取締役会長藤田正弘さん、聞き手はグループフィレア代表森田博美さんです。
先ほどそのスピリチュアルとエクステリアとインテリアって言われましたけど、それぞれやっぱり使われる石も違うんですか？
例えばお墓ってなったらもうまず 99.9% まで未還元石、富山県では、
はい、
違う県ではもしかしたら安山川も多少使われてる県もあると思うんですが、まあ未還元石がほとんどですね。なぜかというと磨いたものを外に放置するような状態で晒しておいても風化が非常に少ないと、でまあ何十年経っても艶が残ってくれてる。例えば大理石というような石もあるわけですけど、大理石っていうのは磨くと非常に綺麗で美しい石なんですが、外部に放置すると艶が磁器の間になくなっちゃうんです。
あ、そうなんですか。
内部で使えばいいんですけど、外部のまあ雨が吹きさらす、風、直射日光、そういった状態のところでは艶は磁器の間に消えてしまうもので、大理石っていうのはあまり外部には使えないというふうに普段言われてる。
そうなんですか。
元からツヤなしで使うなら、まあ別にいいんでしょうけど、もちろんギリシャの神殿とか大理石でできてますから、そのことは問題ないんですが、ツヤという点ではない。
あ、そうなんですか。なんか面白いですね、石の世界も。
そうですね、で私らも石屋だといっても、例えば護岸に石積みをするとか、そういった技術の方になるとちょっと持ち合わせて、それはまたそれの専門家の人たちがいて、そういう世界みたいなものがあって、全てが全てその技術的なことを、いろんな知識を、まあ全部カバーされてる職人さんっていうのはそう多くはいらっしゃらない。私はよく思うんですけど、まあ、一芸に秀でた人っていうのは、それ以外のことでも非常に上手にこなされる、それだけいろんなことを考えて実験して試してみて失敗したり、それを繰り返す中で何をやっても真理みたいなものがある程度見えてるみたいな状況までなられた方が、まあ達人的なね、あるいは名将とかね、そういう人たちに当たるんだろうと思いますけど。
そうですね。会長も、マイスターかなんかですよね。
石材マイスターということにはなってますね、
やっぱり一芸に秀でていらっしゃる
それほどではないですけど、私らも、まあ正直言って随分時代の流れの中で、もてあそばれた的な気が、してはいます。もともと自分たちで石を作り取り付けてという流れの仕事をやっていくつもりで、この業界入ったんですけども、大激変というのがある時期に韓国が、でその後に中国が、もう全然考えられないような値段で製品を作るようになってしまった、でこの値段の格差っていうのは、私が努力してその技術力とかそういうもんで今までの効率を3割アップしたら4割アップしたらって、全然そんなもんじゃないですよ。
あ、そうなんですか。
全然ダメなんですよ。
へ、
石を加工するのに、今の時代はダイヤモンド工具を使って加工するんですけど、切るとか磨くとか、ダイヤモンド工具の消耗代を計算したら、その値段で製品が来ちゃう、中国から。例えばですよ、他のもみんな0円にして、ダイヤモンドの工具代と向こうから来た製品と比べたら、それでも同じくらいになっちゃうくらいに下がったんですね。
あ、そうなんですか。
でどうしてそうなんだか、わけわからない。私らにとってみると、
私もわからないです。
円と元のレートの問題とか、いろんなことがあるんでしょうけども、その頃に人件費は日本人の10分の1って言われてましたけど、私に言わせりゃ10分の1どころじゃないやろ、20分の1ぐらいじゃないのかなっていうふうに感じましたね。
で努力しても全くそれは太刀打ちできないですね。
頑張ったらできるっていう範疇を完全に超えてるんですね。もう絶対に勝てるわけはないっていう断言できるくらいの格差がドンと出てしまって、それを目の前にポンと見せられると、もうダメなもんで、それに固執してはかえって先々ないもんですから、中国から製品を買わざるを得ない、 まあ、あるいはその前には韓国があったんです。韓国は割とスッと高くなってくれたんだけど、はい、その後出てきた中国はまあすごいですね、うんうんうん、生産力もすごいですし、まあ、量的にもたくさん受注してちゃんと納期に合わせて作ってくるわけです、
うんうん、あ、そうなんですか。
で中国の方から日本の方へ入ってくる船便が、まあ、そう極端には時間かからない、うんうんうん、例えばインドまで行っちゃうと、うん、そこから入ってくるのにはかなり時間がかかって、うん、はい、なかなかこちらの方のニーズに合ったような納期では納入できないけど、はい、中国ならギリギリそれが、うん、まあ、サイクル合った状態で納入してくれる、うん、で、まあ、向こうの生産力の速さと、うん、その船便が、うん、まあ、まあうまくつながってるということで、うん、非常に多くの製品が、うん、まあ、これは多分石材に限ったことではなくて、いろんな業界で製造が、うん、まあ、中国へみんな吸い取られたというような状況は数多く出てると思います、うん、で私技能士会とか、まあ、石材マイスターとかそちらに関わってはいるんで、ですが、正直なこと言ってものづくりは日本はすごいんだみたいなことをよく言われるでしょう、はい、私あれ聞くたびに嫌になるってやつで、うん、いろんな分野がありますから、はい、未だにすごい分野はたくさんあると思いますよ、はいはい、ただ、うん、私ら的な分野では、うん、もうみんな吸い取られてますよ、
うん、あ、そうなんですか。
製造は本当に私この工場もそうなんですけど、うん、でっかい建物もあるんですね、はい、その中にそれなりに大きい機械もまだ残ってはいますけど、はいはい、毎日シーンとしてますよ。あ、全然動いてません。
そうなんですか、
う
ん、
そういうところがほとんどですよ。へ、うん、機械はあるけども、はい、動かしたって、うん、その中国で作ってくるよりも全然高い製品しか作れない、はい、から動かす気にはならない。時代の流れにまあ、随分こう翻弄されちゃったっていうのは、うん、まあ、まあ実際のとこですね。
そうですね、うん、そうすると技術の継承っていうか、はい、そのあたりに関してはどういうふうに、
まあ、今ここしばらく中国そんな簡単に高くなったりもしないだろうと、うん、インドとか第二の中国もまあ可能性としてはある、うん、ただ運送の方をどううまくできるようになるのか、うん、まあ、そのあたりはちょっとわからないですけども、うん、そういったことで言うと私らみたいな、うん、あの分野で製造が日本へ戻ってくるっていうのはかなり難しそうだと、うん、そうなると、まあ、ある程度その設計力、企画力、うん、それからデザイン力ですね、
うん、デザイン力です、
はい、まあ、そういった方に、うん、まあ、ある程度目を向けざるを得ない、はい、で日本の消費者さんたちのニーズに合わせた企画が、うん、デザインが、うん、まあ、しっかりできれば、はい、でそれを中国であれ製造してくれるメーカーへ指示できて、うん、管理ができて、はい、お客様に良い商品を届けられるようにできれば、うん、そういう形でやっていくしかないんじゃないかなと思ってますね。
レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。次週のこの時間も藤田積層株式会社取締役会長藤田正弘さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。